皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年5月28日にミンフイネットで発表されたパレード行進の中で神聖を収めるという内容です。それではお聞きください。パレード行進の中で神聖を収める。文、台湾のダーファー弟子。師父はダーファー弟子とは何かの中で、トラブルにあったら自分が間違ったかどうかに関わらず、このことに関して私に間違ったところがあるのか、本当に自分が間違ったのではないかと自らを考え、皆このように考え、最初の念は自らを考え、問題を考えているのです。このようにしない人は本当のダーファー修練者ではありません。これは修練上の最も有効な手段であり、ダーファー弟子が修練する際の特徴です。いかなることにあっても、最初の念はまず自分を考え、これはすなわち内に向けて探すということです。と説かれました。実は自分の執着心がまだ見つかっていなくても、内に向けて探したいという一念があるだけでもとてもありがたいと思います。なぜならその一念が生じたのは、私心のためではなく、相手を傷つけたかどうかを考えることができたからです。次に修練の中で執着心を放下し、内に向けて探す体験を同修と分かち合いたいと思います。1、文句を言わず善良さを保つ。香港のパレードに参加したことのある人なら知っていますが、男性はほとんど大きい旗や横断幕を上げるポジションに配置されます。大きい旗は高さも重さもあるので、上げるのに3人が必要で、風が強い時は大変です。大きい横断幕も左、中央、右と3人が必要で、行進の時、スムーズに前へ進むためには3人の歩調も一致しなければなりません。ある日のパレードで、私は大型横断幕の左側の位置に配置されて、1時間以上待機してようやく出発しました。行進中に中央にいた同修の A さんは、ずっと右側にいた B さんに、みんなのペースに合わせて、早足にならないように、と指示を出し続けていました。私からすると B さんが早足だと思わなかったのですが、A さんはずっと大きい声で言い続けました。さすがに B さんは神聖が高く、A さんの指摘を気にせず黙って歩いていました。行進中に A さんはずっと、皆さん歩調を揃えてくださいね、と注意していたので、私は少しイライラして、真ん中の位置は最も楽な場所だよ。着陸点は左と右にあり、私たちは全身の力を出して風や重力と戦って棒をまっすぐになるよう引っ張っているが、真ん中の位置はただ棒を上向きの方向に持つだけだ。どうしてずっとブツブツ注意するのか、と思い、A さんは神聖に問題がある変な人だ、と不満に思いました。行列は中間地点で休憩に入った時、A さんは突然説明もなく立ち去りました。パレードが出発しても A さんは戻ってこないので、私と B さんは2人で大きい横断幕を持って前進しました。道端で中国から来た中年女性の3人組が私に、真ん中の人は死んじゃったのか?と言いました。びっくりしました。パレード中の私たちの一挙手一投足がずっと常人に見られて観察されている。きちんとやらなければ悪い影響が出ると改めてわかり。パレード中に大声を出しまくり、説明も告げずに去っていく。これがダーファー修練者の流儀なのか、と心の中で A さんに不満が生じました。後ほど行列に戻ってきたら、必ず彼を睨みつけてやろうと思いました。行列が進むにつれ、自分の不満だらけの考え方が間違っていると思うようになりました。A さんが口うるさいのは足のペースを揃えるようにという注意であり、私への試練でもありました。疲れて汗をかいて喉が渇いている状態で、外部からの注意に耐えられるか、平常心を保てるかどうか、A さんが突然いなくなったのも体調が悪くてトイレに行ったのでしょう。この時私がやらないといけないのは、 心のキャパを大きくして、横断幕をしっかり広げることです。人心を見つけた後、 A さんが列に戻った時に文句を言ったり睨んだりしないように自分に言い聞かせました。その後 A さんが列に戻ってきましたが、私は睨んだり話しかけたりせず、静かに初少年をしながら前へ進みました。奇妙なことに A さんは戻ってきてからずっと静かに歩いていました。パレードが終点に到着すると、両側の歩道は中国からの観光客に埋め尽くされて、皆驚いた目で行列を見ていました。私は同衆たちと一緒にダーファーを実証するための偉大な旅を終えました。師父が長春ファールンダーファー歩道員のための説法に、実は一つの問題をしっかり把握して、つまり神聖から探せば、どんな問題でも解決できます。と説かれた通りです。2. 水漏れの時に家に向けて探す。私と妻は築数十年の古いマンションの5階に住んでいます。ある日、下の階の住人が呼び鈴を鳴らして、我が家の寝室のトイレから彼の寝室まで水漏れしている、早く修理してと訴えました。その時の水漏れを聞いて、まず修練に漏れがあるのではないかと考えましたが、住人にせがまれて、うちに向けて深く探すことができなかったので、とりあえず寝室のトイレを使用しないことにしました。しかし水漏れは続いていました。私は母の知っている水道工に電話をかけて、我が家に来て水漏れのところの検査を頼みましたが、電話の中で彼は来たがらないように感じました。彼はただ電話の中で私に水漏れの場所を突き止める方法を教えました。給湯器の中の配管から検査して、熱湯の配管は何周回っているか、冷水の配管は何周回っているか、出口から出ているのは熱湯か冷水かを見る、とのことです。聞いてもさっぱりわかりませんし、これは水漏れをチェックする方法でもなさそうです。電話で再三に彼に来てみてほしいと頼んだのですが、彼はやはり来たがらないようなのです。金を稼げる仕事なのに、なぜ来たがらないのかと不思議に思って、彼と母との友情を盾にとって説得しようとしてもうまくいきませんでした。そんなやりとりをしている中でも、私はやはり家に向けてよく探していませんでした。水漏れは非常に厄介で、場合によっては壁の取り壊しまでしかねません。常人の修理方法を取ると時間と金がかかってしまいます。しかし修練場で修理方法を取りたいなら、心の中から漏れているところを見つけ出すべきです。私と妻は落ち着いて話をしました。ミンフイネットに心を直してから機械を直すという文章があったことを覚えています。最近朝の連行に起きられないことはないか、学法、初少年、真相を伝えることを怠っていないかをまず家に向かって探してみました。交流の後、まず修練において精進しようと決めました。もし水漏れが改善されないようでしたら、水道屋に対応してもらいます。それからは水道屋に電話をしていません。夜、仕事から帰ってきて玄関のドアを見ると、隣人がまた呼び鈴を鳴らすのではないかと少し不安になることもありましたが、数日経って隣人が呼び鈴を鳴らしたことがなく、私たちも寝室のトイレを使い始めました。そして数日間地方に出張して帰ってきてからも、隣人から水漏れについて連絡してくることがありません。水漏れの騒ぎはこのように収まりました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。